最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年8月3日月曜日です。パーソナリティのはるかです。皆さん、週末はゆっくりできましたか？今日からまた新しい1週間が始まりますね。さて、8月3日は語呂合わせで蜂蜜の日なんだそうです。甘くて栄養満点の蜂蜜、最近だとミツバチの生態を守るためにドローン技術が使われたり、 AI で巣箱を管理する研究も進んでいるみたいですよ。小さな生き物の世界にもテクノロジーが関わっているって面白いですよね。今日はそんな AI に関する大きなルール作りの話から、開発者の現場を支える新しいツールや考え方まで幅広く取り上げていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI 社会のルール作りに関する大きなニュースです。 EU ヨーロッパ連合が AI の包括的な規制法に基づいて AI サービスを提供する企業に透明性の確保を義務付けたというお話です。これは8月2日に施行されたもので、結構インパクトが大きいんですよ。具体的に何が義務化されたかというと、まずチャットボットみたいに対話する AI については、相手が人間じゃなくて AI であることをちゃんと利用者に知らせなさいということ、それから最近よく話題になるディープフェイク、つまり AI が生成した本物そっくりの偽の画像や動画についても、これが AI によって作られたものだということをアイコンとかで分かりやすく表示しなきゃいけなくなりました。この狙いは、利用者が知らないうちに AI に騙されたり、なりすましの被害に遭ったりするリスクを減らすことです。確かに話している相手が AI だって分かっていれば、情報の受け取り方も変わってきますもんね。この規制、実はかなり厳しくて、違反すると高額な制裁金が課される可能性もあるんです。だからヨーロッパでサービスを展開している日本の企業もしっかり対応していく必要があります。記事では AI で人の感情を認識するシステムなんかでも利用者への通知が求められると書かれています。さらに生成 AI を開発している企業への監督も強化されて、安全性や透明性が不十分だと判断された場合も制裁金の対象になるそうです。アメリカの企業の生成 AI で時々見られる暴走みたいな問題の抑止も期待されているとのこと。 AI の進化はものすごいスピードだけど、それを使う社会の側がどうルールを作って付き合っていくか、この EU の動きは世界中の国にとって大きな参考になりそうですね。さて、ここからは技術の話題にぐっと寄せていきましょう。AI がどんどん賢くなる中で、私たちの働き方も変わってきていますよね。そんな AI 時代の仕事をサポートするために、新しいブラウザが登場しそうです。ジラやコンフルエンスでおなじみのアトラシアンが、ディアブラウザの Windows 版を今年の秋にリリースすると発表しました。このディアブラウザ、もともとはアークブラウザっていう、サイドバーをうまく使ったデザインとか便利なタブ管理機能で人気だったブラウザの後継製品なんです。開発していたザ・ブラウザ・コンパニーという会社を、去年2025年の9月にアトラシアンが買収して、 AI 時代の業務のためのブラウザを作るぞっていう方向性が示されていました。 Mac 版は去年の10月にはもう正式版になっていて、 Windows ユーザーからはこっちはいつ出るのって待望されていたんですよね。今回ついに今年の秋にリリース予定ってことが明らかになって、ベータ版を使いたい人向けのウェイトリスト、つまり順番待ちリストへの登録が始まったそうです。アトラシアンが作る業務のためのブラウザってすごく気になりますよね。きっとジラのチケット管理とか、コンフルエンスのドキュメント作成とか、そういうアトラシアンのサービスとめちゃくちゃスムーズに連携できる機能が盛り込まれるんじゃないかなって期待しちゃいます。 AI がどういう形で業務をアシストしてくれるのか、例えば見てるページの内容を要約してジラのチケットを自動で作ってくれたりするのかなとか、想像が膨らみますね。リリースが楽しみです。続いては、日本の開発者コミュニティに関する興味深い調査結果です。Kubernetes などを推進している CNCF、クラウドネイティブコンピューティングファウンデーションが発表したレポートによると、なんと日本におけるクラウドネイティブコミュニティの開発者数が約100万人に到達したそうです。この調査は、 2025年の12月から2026年の1月にかけて、世界95カ国1万2500人以上から回答を集めた大規模なもの。全世界のクラウドネイティブ開発者が1990万人で、そのうち日本が約95万人、四捨五入して約100万人ということですね。日本のソフトウェア業界でクラウドネイティブ技術、つまりクラウドの利点を最大限に活用する考え方や技術がここ2年で一気に広がっていることが示されています。ただ面白いデータもあって、バックエンドサービスの開発でどの技術を使いましたかという質問に対して、海外ではオンプレミス、つまり自社でサーバーを持つ形態と、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドがそれぞれ 30% 台でバランスが取れているのに対して、日本はまだオンプレミスへの依存度がかなり高いという結果が出ているんです。クラウドネイティブへの関心は高まっているけど、実際の現場ではまだまだ従来の環境も多いというのが日本の現状なのかもしれませんね。ちなみに日本でよく使われているクラウドネイティブ関連技術のトップ3は、1位が API ゲートウェイで 47%、 2位がマイクロサービスで 39%、 そして3位が Kubernetes で 27% だそうです。 Kubernetes の利用率が思ったより低いと感じるかもしれませんが、 CNCF はこれについて、開発者から見えないところでプラットフォームエンジニアリングチームが Kubernetes をうまく抽象化して提供している可能性も指摘しています。開発者は Kubernetes を直接意識しなくても、その恩恵を受けられる環境が増えているのかもしれません。クラウドネイティブの成熟度についても分析されていて、フィーチャーフラグっていう機能のオンオフを切り替える技術がより高度な実践に進むための鍵になっているという分析も面白かったです。
さて、 AI 関連の話が続きますが、今度はもっと技術の深いところ、プロトコルの話です。 MCP、 モデルコンテクトプロトコルというものが2026年7月28日に大きなアップデートをしました。この MCP、 ブロックチェーンと AI エージェントを組み合わせた自立経済圏を作るための技術みたいなんですが、今回の変更は発足以来最も大きな仕様変更とのことです。一番のポイントは、通信の仕組みがステートレスになったこと。ちょっと専門的な言葉が出てきましたね。簡単に言うと、ステートフルっていうのは、サーバー側が過去のやり取りを覚えてくれる状態のこと。例えば、お店の窓口で番号札をもらって、さっきの続きですねって対応してもらえるイメージです。これに対してステートレスは、毎回が初対面、リクエストのたびに初めまして、こういうものですって自己紹介から始めるイメージですね。これまでの MCP は、最初にハンドシェイクっていうお互いの自己紹介をしてから通信を始める、どちらかというとステートフルな仕組みでした。これだとサーバーをたくさん並べて仕事を分担させる、いわゆるスケールアウトする構成の時に、同じ人からのリクエストは必ず同じサーバーに振り分けるスティッキーセッションっていう仕組みが必要で、運用が結構大変だったんです。今回のアップデートでこのハンドシェイク自体が廃止されました。毎回のリクエストがそれ単体で完結するようになったので、どのサーバーにリクエストが飛んでも大丈夫になりました。これによってサーバーを増やしたり減らしたりするのがすごく楽になるんです。じゃあ、買い物カゴみたいに状態を覚えておく必要な処理はどうするのっていうと、それはプロトコルがこっそりやるんじゃなくて、サーバーがこれが買い物カゴの ID だよっていうハンドルを返して、クライアントが次のリクエストでこの ID の買い物カゴにお願いしますって明示的に渡す形に変わりました。もう一つ面白いのが、マルチラウンドトリップリクエストっていう仕組みです。これはツールの実行中にユーザーの確認が必要になった場合、これまでは通信をつなぎっぱなしにしていたのをやめて、途中経過はこれですっていうリクエストステートという情報をクライアントに一旦返しちゃうんです。で、クライアントはユーザーの入力をそれにくっつけて、もう一回同じリクエストを投げる。こうすることで通信が途切れても別のサーバーが続きを処理できる。すごくスマートな設計ですよね。スケーラビリティや運用性を重視した非常に現実的なアップデートだなと感じました。
次は、開発の現場であるあると思わずうなずいてしまいそうな便利なツールの話題です。皆さんは AI にコーディングを手伝ってもらうとき、どのツールを使っていますか？アンスロピック社のクロードコードと OpenAI の技術を使ったコデックス、両方使っている人もいるかもしれませんね。そんな人にぴったりの記事がありました。クロードコードとコデックスの設定ファイルを同期させるというテーマで、自作のツールを紹介してくれています。 同じプロジェクトでこの2つのツールを使っていると、例えばエージェントの設定ファイルである agents.md とか、再利用可能なプロンプト集である skills とか、片方で更新したのにもう片方に反映し忘れるなんてことが起きがちです。この記事の作者さんもそれに困って同期ツールを自分で作っちゃったそうです。このツールが賢いのは、ただファイルをコピーするだけじゃないところ。まず形式が同じファイル、例えば agents.md と cloud.md はコピーじゃなくてシンボリックリンクっていう、いわばファイルのショートカットみたいな仕組みを使って実体を一つにしちゃうんです。これで更新漏れが構造的に起きなくなります。一方で MCP の設定みたいに、クロード側は JSON 形式、コデックス側は TOML 形式とファイル形式が違うものもありますよね。こういう場合はシンボリックリンクは使えません。そこでこのツールは、中身を一旦共通の形式に変換してから比較して、差分があれば相手側の形式に変換して書き戻してくれるんです。しかもファイルの更新時刻だけじゃなくて、前回同期した時の内容を覚えておいて、そこから変わった側を正と判断する仕組み。もし両方とも変わっていたら、ちゃんとユーザーにどっちにするって聞いてくれる。すごく丁寧ですよね。さらにモデルによって得意なプロンプトの書き方が違うから、全部を同期するんじゃなくて、スキルズだけはモデルごとに分けたいみたいに、同期する項目を選べるようになっているそうです。複数の AI ツールを使いこなす開発者のリアルな悩みと、それを解決するスマートなアイデアが詰まったとても実用的なお話でした。
AI にコードを書いてもらうのが当たり前になってきた今、ツールを作る側の意識も変わってきているようです。続いては AI フレンドリーな CLI を開発するテクニックという記事です。 CLI、 つまりコマンドラインで操作するツールのことですね。有名なツールなら AI も使い方を知っているけど、個人が作ったニッチなツールだと AI は全く知識がありません。そんな時、AI が自分でツールの使い方を学べるように、ツール側で工夫しようという提案です。これがすごく面白いんです。自社が開発している GTKN というツールでは、いくつかの画期的な取り組みをしています。まず一つ目が、ヘルプの表示やエラーメッセージに、もしあなたがコーディングエージェントなら、GTKN Docs リストを実行してドキュメント一覧を見てね、みたいな、AI 向けのメッセージを直接入れちゃうんです。人間なら読み飛ばしちゃうかもしれないけど、 AI はこういうのをしっかり読んでくれるんですね。そして2つ目が、そのメッセージで案内している Docs というサブコマンド、 GTKN Docs リストと打つと、このツールに関するドキュメントの一覧が JSON 形式で説明付きで表示されます。そしてGTKN Docs Show トラブルシューティングみたいに打つと、トラブルシューティングに関するドキュメントの本文が読める。つまり AI が自分でドキュメントを読んで自己解決できる仕組みがツール自体に組み込まれているんです。さらにすごいのが、このドキュメントをツールの実行ファイル自体に埋め込んでいること。 Go 言語の Embed という機能を使っているそうです。これならツールのバージョンとドキュメントのバージョンがずれる心配もありません。そして AI が最初に叩きがちなマイナスバージョンコマンドの出力にまで、ドキュメントを読んでねという案内を入れる徹底ぶり、 AI を開発のパートナーとして真剣に捉えているからこその発想ですよね。これからのツール開発のスタンダードになっていくかもしれません。
さて、今日最後のトピックは、私たちソフトウェアエンジニアがどうやって学び、視野を広げていくかというお話です。ソフトウェアエンジニアとして視野を広げるためのブックガイドという記事で、筆者がおすすめの書籍をたくさん紹介してくれています。この記事がいいなと思ったのは、ただ本のリストが並んでいるだけじゃなくて、コードを書くことから始めて、徐々にシステム、プロダクト、組織へと視野を広げていくという明確なストーリーがあることです。カテゴリーもプログラミング、データベース、アーキテクチャ、プロダクト、組織とマネジメントと幅広いです。例えばプログラミングのカテゴリーでは、達人プログラマーやケント・ベックのテスト駆動開発といった定番の名著が挙げられています。アーキテクチャのカテゴリーでは、デザイン・イットという本が紹介されていて、
機能を細かく分割してマイクロサービスにするという愚行を犯しがちというドキッとするような指摘とともに、機能のまとまりであるモジュールと実行時の要素であるコンポーネントの関係をしっかり考えることの重要性を説いています。またマイクロサービスアーキテクチャについては、これを採用するとどれだけ多くの問題を解かなければいけなくなるか知るために読むのも良いという逆説的な読み方を提案しているのも面白いですね。プロダクトや組織に関する本も興味深いです。インテルの元 CEO アンディ・グローブのハイアウトプットマネジメントやパラノイアだけが生き残るが挙げられています。特にパラノイアだけが生き残るの中で紹介されている頼もしいカサンドラの話は心に刺さります。カサンドラはギリシャ神話の悲劇の預言者ですが、ビジネスの世界では悪い知らせを持ってきたり異論を唱えたりする人のこと。そういう人の意見に耳を傾けず、メッセンジャーを撃ち殺すようなことをしてはいけないという警告です。これはどんな組織でも大事なことですよね。技術書だけでなく、プロダクトやビジネス、組織に関する本を読むことで、自分が作っているソフトウェアがどういう文脈で価値を生むのか、より広い視点で見られるようになります。皆さんの本棚にはどんなお気に入りの一冊がありますか？ぜひ自分の世界を広げてくれる本を探してみてください。
さて、今日のテックニュース深掘りいかがでしたでしょうか。 EU の大きなルール作りから開発現場の小さな工夫まで、 AI と共に変わっていく私たちの世界を感じられるトピックが多かったですね。特に AI に分かりやすいツールを作るという考え方は、これからのものづくりの一つの指針になりそうです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。